小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は日本展示図書館図書制作部録音制作家、藤沢典子さんとお送りいたします。藤沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本展示図書館では指で読む展示図書、そして耳で聞く音声図書の貸し出しだけではなくて、録音図書の制作も行っております。さらにオリジナルコンテンツも制作しているということなんですが、日展デイジーマガジンというのをね、はい、いつも作ってらっしゃるんですけど、藤沢さん中心になってやってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
でこれは今年の7月に100号もう100回出した。
なんか私たちもこう驚きまして、もうそんなに重ねたんだなっていう気持ちでしたね。
これはどういうきっかけで、いつ頃から創刊されたのかっていうのをちょっとね伺いますけども、
はい。創刊は2009年に遡ります。
2009年、
はい。それまでもカセットテープで雑誌っていうのは出しておりまして、医学系のものとか、お料理や買い物情報を入れた生活系のものなど、個別に何種かカセットテープの雑誌は作ってたんですけれども、年々そのカセットテープが入手が困難になってできましたし、
そうですよね。
そうなんです。海外製のものとかあるんですけれども、ちょっとこう製品が不安だなっていうのが増えてきたりしましたので、カセットに限界を感じて、おりました。また一方でデイジー図書という、1枚に50時間以上入る、そういう形式の CD 図書があるんですけれども、それもだんだん全国でデイジー図書を聞く方が増えてきたので、そのタイミングの2009年に各雑誌を統合して1枚の日展デイジーマガジンにいたしました。
これは現在、配布はどのぐらいされるんでしょう。
はい、直接配布というんでしょうか、北海道から沖縄までの読者の、海外もいらっしゃるのかしらね。
海外にも。
そうですね、そういう直接的な配布が6500枚程度、約6500枚で、あとはサピエでも配信していまして、直近 の10月号 の、ダウンロード数調べてきたんですが、本日現在です、延べで1128名の利用いただいておりました。地域地域に展示図書館ってあるんですけれども、そこの方がサピエからマガジンをダウンロードされて、地元の読者にまた CD に焼いて配布もしていただいていますので。
そうですか。
孫コピーって言うんですかね、それも含めると、結構な数。
じゃあ1万人超えてますね、平気でね。
じゃないかなと思っておりますね。
日展デイジーマガジンの内容、コンテンツ、これはどんなものなんですか。
はい、月刊の文藝春秋でございますよね、
あれ暑いじゃないですか。
暑いんですよ。そうですよね、暑いものの全文朗読版をまず入れているのが特徴です。
文藝春秋、月刊の文藝春秋を全部、
広告ページも含めて。
広告も含めて。
で広告にたまに読者プレゼントみたいな、
ありますね。
書いてあるんですけれども、うん、あの視覚障害者のリスナーで、その広告のところを聞いてはがきでプレゼント応募したら、あの届いたわなんていうお声まで。
あらまあ、そんなこともあるわけですか。
だから広告も全部ご紹介してよかったなって思うんですけどね。
で、まあ、文藝春秋、月刊の文藝春秋があります、
はい、
あと他にはどんなものなんですか。
他にはですね、あの先ほども申しましたけれども、あの医療関係の雑誌を出しています。医学研究っていうんですけれども、読者の方で結構多くの方が治療院を経営してらっしゃったりっていうこともありますので。
そういう関係ですか。
はい、サンリオアンマハリキューのサンリオ関係の雑誌です。
はい、あ、それはあの月刊で出てるんですか、そういう雑誌って。
その私どもが出している医学研究というものは、二部構成になっていまして、はい、前半が医道の日本という それこそおっしゃった月刊誌の朗読、
はい、
で二部の方があの実際の臨床に携わってらっしゃる先生の講義をしています。
へー、そうですか。
はい、
ではまあそれはいわゆる実用的なもんですよね。
本当にそうなりますね。
あと他にはどんな。
お料理のコーナーですね。
料理も大事ですよね。
あの視覚障害者に対してのお料理の指導をずっとされていた方による、あの、まあ、特別なお料理コーナーとか、あとはお取り寄せのコーナーも人気なんですけれども、
そうでしょうね。
はい、そういったこう生活情報をまとめたホームライフっていう雑誌もあります。
そうか、料理があったり医学があったり、
うん、
あとはどんな分野があるんですか ね
分野としましては、ま、こちらの番組もそうなんですけれども、視覚障害者の、ま、いわゆる盲会の情報を取り上げた雑誌、ブックウェーブというのもあります。さらにございますけれども、
さらにどんなものが。
資生堂さんとかソニーさんとか、あのご自分のその企業で出している製品を視覚障害者の方にもご案内したいっていう、あの志のところがありまして、あの資生堂さんの商品情報とかソニーさんの商品情報の雑誌もあります。
まあ言ってみればその生活に役立つものがもう満ち溢れてますよと。
そうですね、
いうことですよね。
はい、
うん、でこの毎月の内容ね、どんなふうに決めてらっしゃるんでしょう。
はい、あの基本的にはあの編集会議をさせていただいてまして、はい、当館でしたら理事長や館長なども含めて当事者も入れての、はい、会議をしています。
でこれは毎月発刊し続けるって結構大変な努力じゃないですか。
そうですよね、あの、うん、こちらの番組もそうだと思いますけれども、
はい、
定期ものって本当に大変で、
大変ですよね。
夏休みとか、
うんうん、
年末年始とかお休みがあったりしても出さないといけないので、
うん、
はい、とてもスケジュール的にはタイトです。
で、あの読者の方、まあ、はい、あの お聞きになってる方からは、
うん、
どんな声が聞こえてきます。
はい、先ほど申し上げたホームライフという、
はいはい、
あの生活情報誌の中に、森優太の音いろいろっていうコーナーがあるんですが、そのコーナーに最近お手紙が多いなと思いますね。
森優太の
音いろい
ろ
で、どんな内容かと言いますと、ま、野鳥の声とか川のせせらぎとか、
自然の音ですね。
自然の音を取ってきてくださるんですね、森さんが。
あ、森優太さんが、うん、
でこれからの季節だとこう雪を踏みしめる音だとか、
あのギュッギュみたいなね、
ギュッギュみたいな、
うんうんうんうん、
あとジョヤの鐘の音とか、本当にあの聞いててこう癒されるというか、
うん、
あのまあ、こんなところまではいけないわなんていうところにも行ってくださって、普段ねみんなにはいけないところの音を取ってきてくださったりするの で、あのとても声が多いですね。
うん、
森さんはあのご自身のホームページでもその音を紹介したりなさってるんですけれども、
う
ん、短いこのエッセイも書いたりして、
ええ、
あのとてもこの番組には貢献してくださってます。
あ、そうですか。
あとはあの、まあ、新製品紹介のコーナーにも声を寄せてくださる方が多くて、まあ、例えば本当にこのラジオを紹介されてたけれども音声だけで見えなくて音声だけで操作できるんですかみたいな、まあ、ことなんですけれどね。あの量販店が近くにない地方の方などは、実際にこう物を手に取ってあの使ってみることがおできにならない方も いらっしゃるので、
そうですね、
うん、お買い物情報は結構こう皆さんの反応がいいなって思いますね。
であとまあ買い物だってね、例えばデパート行ったりとかスーパー行ったりして買い物するのもあるんだけども、なかなかその視覚障害者にとっては不便なことが多いんで、やっぱり取り寄せとかね、
そういう
のがどうしてもニーズが高くなっちゃいますよね。
そうですね、本当にそうですね。
で最後にですね、これからも、はい、まあ、どんな雑誌作りを心がけていきたいかと、こんな風にしていきたいみたいな、そういうのをちょっと藤沢さんの方からお願いします。
はい、あのマガジンに統合してからももう100号を重ねて、まあ、8年ぐらいになるんですけれども、
はい、
その前からやってますので、もう例えば30年とか平気で出してる雑誌もあるんですね。
そうですね。
ですから、うん、ちょっとマンネリになってきたかなって思う面もある、そういうコーナーもあるので、ちょっとその辺を気をつけて、またブラッシュアップしてやっていきたいなと思いますし、あの先ほども申しましたけれども、あの1万人近く、まあ、超える方に聞いていただいている責任もありますので、あのその方たちが少しでもその聞いて楽しいひとときを過ごせたり、
はい、
あとはお外に出られない方も多いので、ちょっと外に出てみようかなっていうきっかけになるような情報が届けられればいいなと思います。
そうですね、ぜひまたこれからも頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日は日本展示図書館図書制作部録音制作課藤沢典子さんとお送りいたしました。藤沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。